竹内恵梨香のワクワク子育てカフェ。おはようございます。竹内恵梨香です。ここでは日々の生活が今より少し楽に、そしてより楽しくなるような子育てのエッセンスをお伝えいたします。さて本日も専門家をお招きしてお話を伺いたいと思います。今回のゲストは幼児教室 MB キッズカレッジ校長の青木みのりさんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。はい、ね、今年2回目に、はい、なりますけど、はい、なんかね、前回も新しい本が出たということでお呼びしたんですが、はい、また出てしまったということでちょっと話を聞こうかなと思ったんですけど、はい、まずちょっとどんな活動されてるかっていうのをざっくり教えていただけますか。
はい、普段は幼稚園小学校受験のための幼児教室を、うんやっております。
うんうんうん、
まあ、校長として保護者の方の、うん、まあ、ご相談ですとか進路相談、うん、あるいは発育的なご相談だったり、
うんうん、
あとは実際に子どもたちといろんな活動をしたり、うんうん、あとは問題を作ったり、うんうん、そういうことをしてます。
すごくね、まあ、お受験ね、する人もいればしない人もいるんだけど、幼稚園受験ってざっくり言うとどんなことをするんですか。
幼稚園受験はもうペーパーテストとかはほぼない状態、まあ、3年保育の場合は、うんうん、まあ、行動観察メインですね。自由行動観察と、うんうん、あとはまあ指示行動、うん、あと面接、
うん、あれね、ご両親が揃ってこう面接を受けたりとかして、はい、
まあ、願書とかね、その保護者も交えたものと、
うんうん、はい、うん、で小学校受験になるとやっぱりペーパーみたいなのがあって、
ペーパーのテストをやる学校が多いですけど、うん、今はノンペーパーって言われる、いわゆるそのペーパーでやるようなことをペーパーではない形でアウトプットするっていう形の試験も増えているかなと。
それってどういうのですか。
例えばそのなんだろう、こうスライドとかにこう積み木を置いて写して、うんうん、今の積み木は何個ありましたかとかって口頭で発表したりとか。だから要はペーパーで本当はやる場合だと、そのペーパーに書いてあるのに丸をつけたり、
5
個だったらここで丸をつけたりなんだりするんだけど、それをまあペーパーという形ではなくって指差しで答えたり口頭で答えたり。
へえ、じゃあ受験もいろいろ変わってきてる。
そうですよね。行動観察はでも重視されてきてるとは思います。グループでの子どもたちの観察とか、あと先生とのやり取りとか、待ってる間にどういう態度で過ごしてるかとか、うん、そういうのは見られてるかなと。
じゃあそれはちゃんと幼稚園に上がる子どもたち、小学校に上がる子どもたちがその MB キッズカレッジに行って学ぶんですね。
そうですね、まあ、練習をする、うんうん、まあ、お試験の時にいきなり何にも練習しないで行くと、
ね、
きっと戸惑っちゃうと思うので、
人のもの取っちゃったりねしちゃうものね
いろいろ。そうそう、であえて試験ってこう、うん、5人の子どもたちにあえて3つぐらいのおもちゃしか渡さなかったりするじゃないですか。やっぱり慣れて練習してないと、きっとなんか普段通りにやってしまうと、うんうん、普段通りの感じになってしまうと思うので、う
ん
う
ん、いや私も今回ちょっとね、試験の方、まあ、問題制作の方に関わらせていただいて、本当ね、
はい、
3人しかいないのに四角形作んなきゃいけないとか、
そう
ちょっと足りなかったりする。
無理難題をあえて出して、それをどう切り抜けていくかなっていうところもありますよね、う
ん
う
ん、
みたいな。
面白いですね。でね、まずちょっとその話も聞きたいんですが、先にこの本を今何冊目になったんですか。はい、
これで今4冊目が
8
月夏に出まして、
1冊目2冊目が小学校の勉強ができる子になる問題集、
はい、の、はい、シリーズというか、うん、
そうですね。で、今度それでシリーズ1シリーズ2が出て、はい、ちょっと思考が変わったんですね。3冊目から頑張れ桃太郎、
そう、そして気をつけて赤ずき、
気をつけて赤ずきで、これドリルなんですよね。
なんです、そう、絵本とドリルのいいとこ取りをしたというのがコンセプトで、うんうん、まあ、絵本のお話、うん、子どもたちがみんなよく読んで知ってる、うん、馴染みのお話の中で、うん、そのストーリーの中でこういろんな問題、うん、まあ、小学校受験で出てくるような問題が出てくる、
うんうんうんうん、これね、私今お手元にあるからね、すごく可愛いんですけど、ちょっと具体的にこんな質問があるよなんていうのをご紹介してもらってもいいですか。
こんな問題があるようだ、例えばお風呂に入った時にお湯はどうなりますかとかね、
うん、これね今ねそう、これ何桃太郎くんだっけ、お風呂に入ったのがね、はい、お風呂に入ったら3つ選択肢があるんですね、はい、ジャバーンと水が溢れちゃうのと、はい、水が減っちゃうのと気持ちよく入ってるそうそう
そうお湯が減らないっていうそのなんか、ま、あのここが気持ちよさそう、ただ普通にあのお風呂入って気持ちいいだけみたいなね、あったかくってっていうなんかあの、まあ、お湯もいい、多分そのあの水が水のいっぱい入ってる水槽に何か物を沈めた時に、うんうん、その、まあ、体積だけジャバンと外にあふれるよねっていうことへの発見になればいいなと思ってますね。
これだってこれって普段は、まあ、これ小学校の理科とかではやるけれども普段って教わらないじゃないですか、はい、幼児がね、幼児さん、でもどうなんだろう、どのぐらいわかるものかしら、
は
い、これ
これはでも親御さんが例えばこの問題集を見てやってる中で、うん、あこういうことを視点に持っていろんな言葉書きをしてあげるといろんな理科的常識のその目、好奇心の目だとか知的好奇心の目が育つなっていうふうに分かっていただけるといいなと思っていて、
まあ、これを気づきですね、できるできないじゃなくって、
はい、気づいていただくことできっとお風呂に入った時に、うん、そう入っただけお湯が出たよねとか、
うん、
するときっとその子はこうお風呂に入るとお水が出ちゃうっていう当たり前のことにフォーカスして、うんうん、あお水が出ちゃうんだ、お湯が溢れるんだ、うん、っていうことが幼児期のうちに体験として身につくと、うん、きっとそれがきっと中学受験とかに今度またなってきたときに、うんうんうん、じゃあ実際体積の変化はどうだとか、うん、いうことがこうスッと入ってくると思うんですよね。
そうか、だからきっかけになればいいのね。だってあれよね、はい、子供だけが入っても水は溢れないけどお父さんが入ったら溢れるとかね、
そう
それがそうだねっていう会話のきっかけになって、はい、観察力がついたりとかするのかな。
そうするとね、うん、いいですよね。やっぱりあとはその影の問題とかも、うん、こう普通に幼稚園や保育園を送っていくときに、うん、親御さんと一緒に道歩いてて影が出てましたってなったときに、うんうん、太陽がこっちから照らして出てると影はこっちに出るよねっていうことも、
うんうんうん、
当たり前に生活してたら多分スルーしちゃうような出来事なんだけど、
ね、確かにこれも小学校の理科では教わったことがあるけど、
はい
ね、幼児だって影踏み、
うん、そうそうそう、
ね、鬼ごっこありますよね。あそういうところに視点がいくかどうかと普段そういう会話をしているかどうかが出てくる。そうすごくやっぱり素晴らしいですね。私もう一個その聞きたいんですけれどもね、私もちょっとあの受験に関わらせていただいていて、みのりさんも受験向けの教室をされてるっていうことなんですけどね、ええ、今ちょうど忙しい時期が終わったばかりですよね。
そうね、そうですね、ほぼほぼ、
うん、どうでした、はい、今年なんか現状とか今の受験事情っていうのを少し聞かせていただきたいなと思って。
私がこう普段身を置いてるあの環境って受験をする子たちで、うん、あのがいっぱい来るお教室なので、うんうんうん、ちょっとこう世間一般的なところの感覚とはちょっと少し違うかもしれないんですけど、うんうん、まあ、その中で言うと東京の中学受験事情がすごく厳しく、あの要は学校の席数よりもたくさんの数が、
うん、
で中学受験がどんどんこう2月の正
午じゃないけど、
そうそう、増えてきていて、うん、それがあまりにも過酷な世界だから、うん、まあ、小学校でっていう人が少しずつ増えてきてるのかなと、うんうん、あとは、まあ、本当にあのコロナ禍でいろいろやっぱ私立の方がいる先にこう、うん、タブレットの普及だったり ICT 化なんかがやっぱり早かったりっていうことも報道なんかであって、うんうん、保護者の方がそれを見て、まあ、私立にっていう、
うんうん、
選ぶっていう場合も今年去年は多かったんだと思うんですよね。
じゃあ相変わらず増えてる感じなんですね。
増えて微増とか、そうですね、増えてるというのは、うん、
はい、だから今ちょうどまあ受験が終わった時期になるんですよね、
はい、
じゃあだからもしかしたら来年ちょっと考えてみようかなっていう人たちで、まだまだ何もやったことないのっていうお母さんたちがいるとしたら、まずなんかどんなことを意識すればいいんでしょうかね。
どこの学校を本当に目指すのか、まあ、幼稚園に関してはいろいろトイレトレーニングとか、
うんうん、
あとはお友達と仲良く遊ぶとか、うんうん、あるいはあの先生の言うことを聞いていろいろできるとかっていうようなことだけ、うんうん、あとは母子分離ができるかとかだけど、うんうん、小学校受験の場合はやっぱりこう文字の読み書きとか足し算引き算が数字でできるとかよりも、先にこう人の話を聞いてちゃんと答えるっていう練習、まあ、いわゆる口頭試問ができるといいかなと思います。
そうなんだ。じゃあそのためにはやっぱりご家庭でも、まあ、会話の中でそういうコミュニケーションを取ったりとか、うん、お友達との関係を大切にしたりとかいうことか、
そうですね、お友達もそうですし、やっぱり親御さん以外の大人の人、うん、まあ、だから幼稚園の先生、保育園の先生とか とやっぱりきちんと会話が成り立つように、うん、先生の話をきちんと最後まで聞けるように、うん、っていうことは意識していくといいかなと思います、ね、
それってあれかな、 お母さんが指導するべき、うん、
やっぱりこう親御さんってもう前もエリカさん言ってたけど、うん、ママお茶でお茶取っちゃったりするじゃない。あだからママ、はいはい、やっぱちゃんと会話としてお茶をくださいなりなんなりっていう文章でちゃんとやり取りをする練習を日々できてるかどうかっていうのは大きいと思いますね。
あそっか、いろいろなんかまあそういう意味ではちょっと反省するべきこともね親ってあるかもしれないけど、はい、その場合は深く考えずこのドリルを読んでいただければ。
そうです、ね、まあ日々の中でどういうふうに会話をしていったら楽しく、うん、まあ知力がつくかなっていうヒントには、
ね、
していただけると嬉しいな。
先ほどの会話ね、会話のきっかけとした影のことでも会話になるし、お風呂のことでも会話になるということで、はい、ちょっとやっていただきたいなと思いますね、
はい。
でせっかくなのでこの本ですごく面白いんですが、なんか1日どんな感じで何ページずつやったらいいのかなとかあります？
そうですね、まあ、あのお話が楽しくって絵も可愛いので、うん、お子さんがどんどんやりたい先行きたいっていう場合はもう本当にたくさんやっていただいて、うん、あのもちろんいいんですが、うん、まあ、1日に1ページでも3ページでも、うんうん、まあ、コンスタントにできると、うん、それがまあ学習する、うん、まあ、土台になっていくので、うんうん、習慣づけのためにも少しでもいいのでやれると、うん、はい、1ページ3ページでもいいので、
1ページでもよかったらね、もう1ページだったらできるかもしれないね、はい、なんか絵本みたいなので読み聞かせみたいな感じでやっていただけるといいのかなっていうふうに思いますね、
はい、
ぜひ皆さんね、もう4冊目になりますが、小学校の勉強ができる子にの問題集、はい、これも2冊出てまして、その後頑張れ桃太郎、気をつけた赤ずきんちゃんっていうドリルが出てて大変面白いのでね、はい、読んでいただけたらなというふうに思います、
はい、ぜひ本屋さんで見つけてください。
はい、さあいかがでしたでしょうか。本日のゲストは幼児教室 MBキッズカレッジ校長の青木みどりさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
竹内恵梨香のワクワク子育てカフェ、ここまでのお相手は竹内恵梨香でした。また次回お会いしましょう。